ください。ある律法の専門家が主イエスに尋ねました。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。私は今日、創立66年、その歩みを記念する礼拝を今捧げています。66年、教会の2000年の歴史からすれば本当にわずかばかりのそういう年数であろうとも思います。でも逆に言えば、66年間この地で毎週礼拝を捧げることが許された、それは大きな恵みでもあるでありましょう。教会が礼拝を捧げる、教会がこの世に福音を述べ伝える、その根本にあるもの、いくつかその根本にあるものを私たちは挙げることができるでしょうけれども、その一つの根本にあるものは、それは何をしたら永遠の命が得られるか、永遠の命とは一体何であるのか。教会はそれを求め、それに導かれ、それを語っていく。永遠の命、それと教会の歩み、それはおそらくは重なり合うもの、深く結びついているものでありましょう。教会とは何であるのか、永遠の命を知るもの、それが教会の一つの形でありましょう。さて、先ほどの若者、律法の専門家、永遠の命を得るにはどうしたらいいか、イエス様に尋ねました。その時に主イエスがお答えになったのは次のような言葉です。律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるのか。イエス様の方からまたお尋ねになりました。すると彼は答えます。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとありますと答えます。大変立派な答えです。主イエスご自身もある律法の専門家に尋ねられたときに、この聖書の箇所を引用して、一番最も大事なことはこのことだというふうに申しました。教会が忘れてはならない一番大事なこと、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛する、これが私たちの教会においても最も大切なことです。ただそこで一つの疑問が生じます。それはこの律法の専門家も同じでした。それでは先生、私の隣人とは一体誰ですか。有名な良きサマリア人の話がここから始まります。私の隣人とは一体誰か、私は一体誰を愛すればいいのか。教会が愛すべき相手、もしそのようなものがいるとしたら、それはどのようなものなのか。使徒言語録、私たちは読んでいます。教会の歩みです。伝道の歴史です。最初どのようにして教会が生まれたのか、伝道がなされたのか。私たちは今使徒言語録を読み、そして16章まで読み進んできております。さて、この16章、この前も申しましたけれども、ある大きな会議が開かれたその後に行われているのが、この16章パウロの伝道の記事であります。ある大きな会議、これはエルサレム会議というふうに後で呼ばれるようになった会議です。会議のテーマは次のようなものでした。異邦人と私たちはどのようにして付き合えばいいのか、 簡単に言ってしまえばそういうものです。主イエスキリストの福音を述べ伝える、異邦人も分かってくれて喜んで洗礼を受けるということに賛同してくれた。ただ彼らは異邦人である、ユダヤ人とは違うもの、ユダヤ人と違うものに主イエスキリストの福音を単純に伝えるだけでいいのか、彼らにもきちんと私たちが守ってきた風習習慣、特にそれは割礼という形で象徴されていますけれども、割礼を彼らに施す、それが彼らにも福音がちゃんと分かる、イエス様の教えがきちんと分かるというそのガイドになるのではないか。割礼をちゃんと授けてから私たちの教会に招き入れよう、そういうふうに考える者たちがおりました。しかし一方では、割礼など必要ないんだ、主イエスキリストの福音、それが分かればすぐに洗礼を授ける、それで教会のメンバーで良いではないか、そういうふうに考える者たちもおりました。いろいろな考えがぶつかり合い、エルサレムでこのことについて話し合わなければならないという事態が発生します。そこで開かれたのが、先ほど申しましたエルサレム会議です。異邦人に対して我々はどのように向き合えばいいのか。会議の結論は私たちがもう承知している通りです。後にパウロが信仰のみという言葉をローマ書の中で、ローマの人々を宛てた手紙の中で記しましたけれども、まさにそれが反映されているかのような会議の決定でした。割礼など必要ない、福音を信じる、それだけで結構、それがエルサレム会議の結論です。割礼など必要ない、そう決まった会議のそのすぐ後で、これは前回私たちが読んだところでありますけれども、パウロはテモテというものを同行したいと考えます。そしてこのテモテに割礼を授けます。会議で必要ないと決められたその割礼をパウロはここで実行をします。なぜそのようなことをしたのか。パウロ自身もこのエルサレム会議、これに賛同していた。むしろこのエルサレム会議の結論、これを導いたのはパウロ自身だと言ってもいいくらいに、パウロは異邦人伝道に熱心でありました。割礼など必要ない、それはパウロ自身の言葉でもあったでしょう。ですけれども、そのエルサレム会議が終わった直後にパウロはテモテに割礼を授けます。その地方に住むユダヤ人の手前というふうに聖書には書いてあります。一体これはどういうことか。私は先週このことについて考えてみました。ユダヤ人の手前、それは日本語では確かにそうなっています。ですけれども、これはパウロ自身がしっかりとそのユダヤ人たちと向き合ったからではないのか。パウロの思いからすれば、このユダヤ人たちの思い、割礼が必要だと思っている者たちの思いは固くなで頑固で古臭く、そのようなものがこれから通用するような時代ではないということをパウロ自身もよく承知していたでしょう。ですけれども、そのユダヤ人たちを思い、ユダヤ人たちの気持ちを汲み、もっと言うならば、このユダヤ人を愛するがゆえに、パウロは会議で否定されたものではありましたが、その割礼というものをここで実行をした。そしてアンティオキアです。マケドニア教会。マケドニアへとパウロたちは渡っていきますけれども、ここでもパウロは言ってみればローマという敵地でございます。その敵地にパウロは赴いていく。これもまたマケドニアの人々、この者たちを思ってのこと。福音というものは、伝道というものは何なのか。前回私たちが語った言葉で言えば、それは近づくということです。遠巻きにして遠くから眺める、観察をして ある時期になったら優しい言葉、必要な言葉をかけてあげる。それもまた一つの教育としてのあり方かもしれません。ですけれども、最初の人たちが行ったこと、それは近づくということでありました。さて、先ほど私は皆様に良きサマリア人の話をご紹介しました。良きサマリア人、私たちもよく知っている話です。よく知っている話ですけれども、少しばかり誤解をしているところがあるのかもしれない、そういう話です。物語をもう一度振り返ってみますけれども、ルカによる福音書の10章です。使徒言行録を記した同じ著者、それが記した物語、そしてこの良いサマリア人の例えは、ルカによる福音書にしかありません。言ってみれば、ルカの気持ちが深く深く色濃く出ているのが、良きサマリア人の話です。10章の25節以下、良きサマリア人の話が出てます。今しがとも申しましたように、律法の専門家が隣人とは誰ですかという質問をします。隣人とは誰か、一体どこに隣人がいるのか、誰について私たちはこの誰、どのようにしてこの隣人を見分けることができるのか、私の仲間、私が語らなければならない、福音を述べ伝えなければならない、その語るべき相手は一体どこにいるのか。教会は言ってみれば2000年間隣人を求めてきたと言ってもいいでしょう。隣人、教会学校の父兄か、街を歩いている若者か、私たちはいろいろな隣人を想定します。想定しますけれども、今日のこの物語、ある一つのヒントを私たちに語っています。さて、隣人とは一体誰か。物語に従って言えば、あるユダヤ人が旅をしている最中に盗賊に襲われます。盗賊に襲われ大けがをします。大けがをして道にうっ伏していると、レビ人がそばを通ります。向こう側へと逃げていきます。祭司もそばを通ります。ですけれども、彼もまた離れていきます。そしてサマリア人、ユダヤと国交を断っていたサマリア人です。そのサマリア人がそばを通ると近寄ってきて介抱します。介抱をして宿屋まで連れて行き、そしてまた宿屋の主人にデナリオン銀貨を渡し、もしこの人に費用がかかったら私が帰りに払うから、どうかこの人を元気にさせてあげてくれと言って旅に出かけて行きます。さて、あなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。誰がこの追い剥ぎに襲われた人の隣人になったのか。あまりにもよく馴染みのある言葉ですが、私たちはこの言葉が、ああそうかというふうに聞いてしまうところがありますけれども、私たちの隣人というものはどういうものか、どこにいるのか。私たちはこの物語を読んでいるときに、怪我をした人間に自分を合わせてしまって読んでいるところがあります。私を助けてくれる人、私の隣人とは一体誰か。祭司でもレビ人でもない、私を助けてくれない、そういうものは私の隣人ではない。私の隣人とは一体誰か。私のことを分かってくれて、私のそばにいて、教会のことをよく理解してくれて、教会を応援してくれるもの、教会に困ったときに手を差し伸べてくれるもの、私が困ったときに手を差し伸べてくれる、そういうものが私の隣人だ。おそらくこの律法の専門家も、そうこのイエス様の話を聞いていたでしょう。あなたの隣人とは一体誰か。私を助けてくれて、私の気持ちに寄り添ってくれるもの。隣人とは一体誰か。その人を助けた人です。律法の専門家は答えます。そして主イエスが最後におっしゃったことは、行ってあなたも同じようにしなさい。 隣人は一体どこにいるのか、誰が隣人なのか、私たちは隣人はどこにいるのかを探そうとします。ですけれども、主イエスがおっしゃった立法の専門家が、私の隣人とは一体誰ですかという質問に対して、主イエスがおっしゃった言葉は、あなたも言って同じようにしなさい、あなたの方から近づいていきなさい、あなたが誰の隣人になるのか、どこに隣人はいるのか、そんなことを探す、そんなことを考える、そうではなくて、あなたも言って同じようにしなさい、出かけていきなさい、近づきなさい。さあ、パウロたち出かけていきました。近づいていきました。マケドニアの人たちに何が起こったか、紫布を あけなう婦人リディア、このリディア大変パウロの福音を喜びました。行って同じようにしなさい。パウロ出かけて行き、リディアに会いました。隣人になりました。彼女とっても喜びました。福音が伝わっていく、とてもとても結構な光景です。そしてその次、今度は祈りの場所、それを探していく途中に占いの霊に取り憑かれた女性に出会います。この霊はパウロたちの後ろにくっついてこう言います。この人たちは糸と書き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているのです。いい言葉を言いますけれども、パウロたちが喋ろうとすると、こう言って大声で叫ぶのでしょう。少し前に流行った言葉で言えば、褒め殺しというふうな言葉もありましたでしょうけれども、まさに褒め殺しです。表面上は褒めています。立派だ立派だ立派だ素晴らしいと言っています。でもパウロたちがなすこと、パウロたちがしようとすること、それを妨げているのがこの女性です。パウロたまりかねて、イエス・キリストの名によって命じる、この女から出ていけと言って、その女に取り付いている霊を追い出しました。追い出す女は正気に戻ってしまいました。さて、この悪霊に取りつかれた女、これは大変商売、商い、富、これをもたらすに長けた霊であったようです。この霊に取りつかれた女と一緒にいると、人々は大儲けができたようです。この女性と一緒にいると、この女性に占ってもらう、この女性が何か言う、そういったことでたくさんの富を得た者たちが随分多くいたようです。まあ宗教を利用して人を脅してか、そこはよく分かりませんけれども、とにかくこの霊に取りつかれた女は商売をする上でとてもとても都合のいい道具だったようです。その女から霊が離れていってしまう、正気に戻ってしまった、普通の女性になってしまった。そうするとこの女と一緒に商売をしていた者たちは今まで通りに富を得ることができません。そこで怒った彼らはパウロとシラスを捕まえて役人に引き渡し、牢屋へと放り込んでしまいます。このパウロたちがどうなったのか、それはまた後に共に学ぶことといたしますけれども、今ここで起こっていることはマケドニアの人たちに対してパウロが近づいていきます。もともとは何でパウロはマケドニアに行こうと思ったのかといえば、それは幻を見たからです。マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいという者たちの幻を見た、夢を見た、そしてパウロはこれこそ神のお告げだというふうに確信をしたわけです。神様がこのことを私たちになそうとしているんだ、そう信じてパウロはマケドニア州へと赴いていきます。先ほど申しましたように、最初リディアという女性、ここでは大変喜ばれました。 福音がうまく述べ伝えられました。ですけれども、そのすぐ後にはパウロたちは投獄をされる、鞭で打たれるという悲惨な目に遭います。近づいていく神様は私たちにそのことを伝えます。近づいていけ、誰にでも近づいていけ。私教会もまた同じです。町の人たちに、教会に集う若者たちに、子どもたちに、そのご両親たちに、私たちは近づこうとします。近づきます。ですけれども、それはうまくいくこともあるでしょう、喜ばれることもあるでしょう。ですけれども、逆に疎まれ、憎まれ、迫害をされる。私たちが見ている幻、先ほどのお祈りの中にありましたように、60年の歩みを積み重ねてきて、今私たちはまた次なる街道を獲得しよう、作ろう、神様に捧げようと思って努力をしています。私たちが見た幻に近づこう、近づいていこうと決意し歩んできています。ですけれども、ご存知のように、街道建築の計画、なかなか前へと進みません。パウロたちが鞭で打たれたかのように、私たちもまた一生懸命、こんなに一生懸命やってるのに、どうしてこんなにひどい目に遭うのか、どうしてこんなに痛い目に遭うのか、そう思うのが私たちのこの今の街道建築の現実です。ですけれども、主は、神様は、近づけとおっしゃいます。予定調和、嬉しいこと、楽しいこと、こうなったらいいなと思うことが叶うこと、そのようなことばかりが教会生活で起こるわけではありません。私、そのことはもうすでに承知をしています。教会生活のみならず、普通の日常生活においても、クリスチャンになったのに、洗礼受けたのに、毎週こうやって礼拝を捧げているのに、どうして私にはこんなに辛いこと、悲しいことばかりが起きるのか、そう思う時も私たちにはあります。再三申し上げますけれども、イスラエルの祖である族長アブラハム、イサク、ヤコブ、彼らはみんな苦労をしました。それは神様がお休みしていたから、あるいは神様に逆らったから、そういう苦労があったのではありません。聖書を読めばいつでもわかるように、その苦労は神様自身が彼らに与えています。アブラハムはやっと生まれたと思った子供を自分のために捧げろというふうに神様から言われます。ヤコブは自分の家にやっと帰れるという決意をしているその前の晩に、神様から喧嘩を挑まれます。ヨセフ、神様が共にいる祝福された子供であるにもかかわらず、エジプトへ奴隷として売られてしまいます。すごく小さな記事ですけれども、出エジプト記の6章にはモーセが神様と出会った場面のことが記されています。その時に何が起こっているのかというと、チッポラが、チッポラというのはモーセの奥さんですけれども、そのモーセの奥さんがその息子の包皮を切り取って投げつけたことで回避をされますが、そこで起こっていることは、神様がモーセを殺そうとしたとはっきりと聖書には書いてあります。モーセを殺そうとする、大事なものを奪おうとする、格闘を挑んでくる。学生たちに聞いたことがあります。そういう神様と、神様とはこういうもんだというふうに宗教の人たちが宣伝しているかのような神様、どういう神様、 願いを聞いてくれる優しい、共にいて励ましてくれる、そういう共に優しい慈愛に満ちた神様と、襲いかかってくる神様、どっちの方がリアリティがあるか、学生たちに聞いてみました。襲いかかってくる神、これの方がリアリティがありますね。そういう答え、まさに聖書はそういうリアリティのある神を語っています。空想や理想や私たちの脳みその中でこれが幸せだと思っているようなものを私たちの脳みそに合わせてくれるような神様が神様ではありません。私たちがどのように良いことを考えようが、どのようにみんなの幸せだ、この町のこの世界のためになるというふうなことを考えてそれを実行しようとしても、それがどんなに良い思いであったとしても、それにお前はよく考えたね、じゃあそれを叶えてあげようというふうに私たちの脳みそに合わせてくれるような方が神ではない。それはもう古の昔から私たちがよくよく知らされていることです。なぜこんなことが起きるのか、どうして神様私たちにこんなひどい目に遭わせるのか、それが言ってみれば聖書が記している神です。我が神、我が神、何故私とお見せになったのですか。あの主イエスキリストでさえ十字架上でそのように訴えた。私たちの思いを超えているのがその神です。その神が近づけという、近づいて、神様の言う通りに近づいていったにもかかわらず、パウロたちにしてみれば、なんでこんなことが起きるんだと、こんなことをするために神様は私たちのことを導き出したのかというふうに怒りたく恨みたくもなるでしょう。ですけれども、近づいていった、近づいていく、パウロたちが近づいていき、やがて教会が生まれてきました。その地の者たちも近づいていきます。なんでこんな目に遭うんだ、どうしてこんなにつらい思いをするのか、こんなことをしてしたら人生の大損ではないか、そういう思いを抱きながら皆近づいていき、福音はローマ帝国へと、ローマ帝国から世界へと、海を渡りアメリカ大陸にも渡りました。近づいていって日本にも教会が生まれてきました。なんでこんな目に遭うんだ、そう思いながら近づいて行き、66年前本田記念教会も生まれました。近づいて行け、神様がそうおっしゃる。辛いこと、悲しいこと、なんでこんな目に、そう思うことたくさんあります。思いが語って嬉しい量で言ったら、多分そのようなものの方がはるかに少ないでしょう。それでも私たちは近づいていく、言って、あなたも同じようにしなさい、同じようにして、楽しいこと、嬉しいこと、それが起こるとは限りません、起こるとは限りませんけれども、言ってあなたも同じようにしなさい、その神の言葉に従い、神に仕えて2000年間教会はその営みを重ねてきました。そしてこれからも私たちはまた近づきなさい、言ってあなたも同じようにしなさい、その言葉に押し出され、この2000年にさらなる歩みを、この66年にさらなる年月を重ねていく、それが私たちの教会の在り方です。私の脳みそに映る嬉しいこと、楽しいこと、そのようなことが数多くはないのかもしれません。ですけれども、想像を超える形で2000年維持できる、もっと言えばユダヤ・キリスト教の時代から数えれば5000年、6000年という年月を重ねられる、そういう長い長い時間を紡ぐことができる、 どこの世界に、どこの社会に、そんな企業はありますか。どこの世界に何千年も持ちこたえた国がありますか。国、私たちよく知っています国、アメリカだって200年です。ソビエト連邦、何年の寿命だったか皆さん数えたことありますか。70年です。国だって会社だってそのくらいの長さしかありません。ですけれども、何千年にも及ぶそういう意志を貫く、そういう思いを、そういう信仰信念を貫いて進めるものを私たちは知っています。どんな企業よりも、どんな国よりも太くしっかりとしたものを私たちは続けることができる、その伝統、歴史の中に私たちはいます。その私たちがなすべきこと、それは古から変わっていません。あなたも言って同じようにしなさい。新しい時間をまた紡いでまいりましょう。お祈りをします。聖なる神よ、教会の歴史、神の国の歴史の中に私たちはいます。決して滅びることのない常しえへと続くその私たちの群れです。過ちも犯します。挫折もします。失敗もします。時に争いを引き起こすこともあります。それでも私どもはあなたに押し出され、あなたに仕えることによってこの変わらざる神の国の歴史をこれからも続けていくことが許されるものです。どうか主よ、私たちがこの66年の年月を重ねた今この時、さらに変わらぬあなたへの歴史へと参与していることを覚えて、心新たにし、あなたの言葉に耳を傾けるものでありえますように。あなたと共に歩める、その幸いを心から感謝をし、それをまた誉れとし、私たちのこれからの歩みをまた続けていくことができますように。この創立記念の時を迎えられたことを心より感謝をし、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。